皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年2月2日にミーフィーネットで発表された、恐怖から抜け出し迫害を解体するという内容です。それではお聞きください。恐怖から抜け出し迫害を解体する。文、山東省のダーファーデ氏。私は長い間バイクを運転して同州を乗せたり、時には一人でファールンゴン迫害について人々に伝えに遠い場所まで行ったりしました。遠方で一回で10人から20人ほど参拝させることができると、とても嬉しく思いました。2016年9月10日、真相を伝えている最中、警察に連行され、家族が5000元の保釈金を払いました。2017年6月28日、3人の私服警官が家に侵入してきて、40冊以上のダーファーの書籍や、連行用のカセットテープ、真相の資料などを収奪していきました。夫は穏やかな性格で節約家ですが、私が2度も迫害を受けたことで精神的に大きな圧力を受け、離婚の話まで持ち出されました。2017年7月のある日、一人で家にいると、家のドアが粗くノックされたので、誰かと尋ねると、警察だと言われました。その瞬間、恐怖に飲み込まれてしまい、なんとかその場をしのぎましたが、その日はずっと怖くて仕方がありませんでした。夫に警察が来たことは言えないので、安全のため、しばらくの間、実家に泊まることを伝えました。出発前の夜、夢を見ました。私はいつものバイクに乗って、強い風の中、前へと進んでいます。ある店の前に着くと、店の前に積み重なったプラスチック製のバケツが崩れました。そして、中の水とともに、バケツも流れていきました。お店の人は、ジョアンファールンを手に持ち、その横に、近所の人が立っています。お店の人から、近所の人が持っているのは、私からの手紙だと言われ、夢はここで終わりました。実家に帰った後も非常にショックで、やる気が出ません。同州たちと一緒に学法をしていますが、非常に苦しく感じました。ある日、若い女性の同州と、不法に家を差し押さえられることについて交流しました。彼女は、私たちは、旧勢力と全く関係ない。すべては師父が安排してくださると言いました。その時、私は、迫害は実際に起きていて、旧勢力と関係ないはずがないと思いました。しかし、間もなくして、彼女は再び私を訪ねてきて、同じことを言ってきたのです。その時、私はようやく気づきました。その通りです。私は確かに、旧勢力と何の関係もありません。私は、ダーファーデ氏であり、主婦が見守ってくださっているのです。そう悟った瞬間、主婦の巨大な体が非常に高い場所で、すべてを司っているのを感じました。では、主婦は私に何をしてほしいのでしょうか。真相を伝え、衆生を救うことです。私を迫害している人たちは、まさに、真相を知らないから、やっているのではありませんか。そう思うと、恐怖心があっという間に消えてなくなりました。それから間もなくして、ある日、夫が私に電話してきて、警官が家に来ているので、戻ってきて署名するだけで、相手は何もひどいことをしないというのです。私は夫に電話を担当者に渡すように言いました。そして、電話の相手にこう言いました。 あなた方も好んでこのようなことをしているのではないと理解しています。しかし、2011年3月1日、国家新聞出版所はファールンゴン書籍の出版禁止令を解除しました。つまり、ファールンゴンの書籍を保有することは合法です。あなたたちは私の本を勝手に差し押さえました。それは違法です。私はあなたたちを訴えることができます。このことを上司に伝えてください。すると警官たちは帰っていきました。警察署の署長に真相を伝えなければならないと思い、ある日の晩、同州に初少年を頼み、安全のため外に出て電話をかけました。電話が通じ、署長に自分の名前を伝えると、意外にも穏やかな口調でしたので、真相を伝えようとしました。しかし、間もなく会議があるというので、また後日、改めて連絡するということで、お互いに電話を切りました。翌日、署長に電話をかけようとしたところ、同州から国家新聞出版所がファールンゴン書籍の出版禁止令を解除したことに関するリンクを送ってきたので、すぐに署長に送りました。そして、伝えたい真相をメッセージ形式で送り、間もなくして既読が表示されました。実家で1ヶ月くらい泊まった後、自分の家に帰りました。正々堂々としていて、警官たちが小さく感じ、迫害など私には全く関係ないことだと感じました。そしてそれ以来、嫌がらせにもあったことがなく、私に対する迫害はなくなりました。それから何年も経ち、振り返ると、主婦への感謝の気持ちでいっぱいです。主婦がご加護してくださり、マナンを取り除いてくださいました。主婦はすべてを安排してくださいました。あの夢は、きっと主婦からの教えです。今回の迫害は、強い風でしかなく、実際に、あなたに何の害も与えられません。積み重なった壁のようでも、それはいとも簡単に崩れて、水と共に流れていくのです。そして、近所の人が持っている手紙は、私の署長への真相伝えのメッセージなのです。主婦はすでに全てを安排してくださり、あとは私の少年だけなのです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。